皆さんおはようございます。桜がほぼ満開となりました。そしてそのような中、新年度の歩み出しを、今日から始めます。今日は天候が崩れるというふうに予報で聞いておりましたけど、まあ、朝のうちは晴れ間が結構見える暖かい朝となっています。先ほどというか今礼拝の中で、新年度の奉仕者の委託と祝福の時を持ち、そして教会学校の開校の時を持つことができました。2025年度、この1年間どうぞよろしくお願いいたします。そして本日は受難節第五主日です。今朝もイエス様の十字架への道を見つめてまいります。さて、イスカリオテのユダの裏切りの真意、なぜ彼は裏切ったのかというその真意はあまりよくわかりません。まあ、欧米の映画やテレビ番組を見ておりますと、こう仲間を裏切った人間に対してこのユダめっていうふうに、まあ、後々この裏切り者の代名詞のように言われるのがこのユダなんですけれども、でも彼だって裏切るためにイエス様に寄り添ってきたわけではないんですね。裏切りを目的として歩んできたわけではない。何かが急激に彼に差し込んだんでしょうね。まあ、ユダの心中を何らかの不安が襲った、ないしはこの疑惑のようなものが宿ってしまった。自分がこの思い込んできた、想定してきたものと異なっている事態へと進む、まあ、そのことへの落胆、失望、そしてまあ怒りのようなものが彼の中に起こったんでしょうかね。それを持っていき場がない、まあ、人類は今はこのユダのことをですね、裏切り者、あるいは呪われるべき人間ということで執拗に嫌っているんですけどね。けれども考えてみれば、私たちとて皆同じです。神様に対して、またキリストに対して自分本位の期待を抱いている。で、思い通りに進まないとやっぱり不安になる。神様が、イエス様が何を考えてくださっているのかと、まあ、真意が分からなくなって、まあ、疑いの誘惑に陥る。そして私たちはしょっちゅう神様に落胆をし、キリストに失望して、神様に怒りを向けるということがあるんですね。で、それを裏切りと呼ぶのであれば、私たちの信仰は裏切りの連続です。まあ、裏切りが張り付いた信仰、まあ、それを信仰っていうのかどうか分かんないんですが、裏切りが張り付いた信仰でしかありません。ですからイエス様は何度も何度も私に裏切られている、イエス様は何度も何度も私に捨てられている。ユダは銀30枚と交換したって言いますけど、私からも他のものと交換されてしまっている。ゲッセマネの祈りです。今日はそこから逮捕に入っていく場面ですけれども、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままにと、まあ、苦難の死の杯をめぐる神様との壮絶な向かい合いにイエス様が喘いでいた時にも、弟子たちはのんきに眠りこけていました。イエス様の激しい悲しみを知らずに居眠りをしていたんです。 でも弟子たち本人たちはイエス様に寄り添っているつもりなんです。イエス様に従っているつもりなんです。でイエス様に従っているという人間の自意識などは、まあ、言うならばその程度のものです。イエス様は聞き取りました。壮絶な祈りの中で聞き取りました。聞き取ったとはいえ、神様は沈黙なさっていましたから。でもその沈黙の中に神様の思いを聞き取った、そのイエス様は立ち上がっていくんです。道を踏み始めるんです。その時です、その時です。まあ、つまりイエス様が神様の手から杯を受ける、もうその覚悟をした時、そして厳かな厳しい決心をした、その祈りの場ゲッセマネに、どかどかと最初立法学者たちから使わされた人たちが踏み込んできた。しかも手に剣や棒を持ってドヤドヤと踏み込んできた。で慌てたのんきにしていた慌てた弟子たちはこの生きり立つわけですね。驚いて生きり立つわけです。でも彼らはイエス様が今受け取った杯の意味も分かってはいない、知ってはいない、いない。イエス様が今覚悟を本当に決められたということも何も感じることはできていない。ただ生きり立って向かってくる人々に対峙した。まあこの弟子たちとてですね、この時イエス様の杯を共に担って立っているわけではないのです。まあこの夜のゲッセマネは突然そのような厳しい空気に包まれていきます。まあ、憎しみと怒りとおののきとがトゲトゲしい空気を作ってイエス様をこう取り囲んでいくわけですね。けれどもイエス様はもうすべてを、すでにすべてを受け入れておられました。完全に孤独でしたけど、一人ぼっちでしたけど、ただ神様の御心、受け取った神様の御心だけが彼を支えていた。まあ、その場のこの緊張感の高いこの空気に、あるいは恐怖に耐えきれなかった弟子の一人が剣を振り回したって言うんですね。相手側の誰かの頭部、頭にその剣が当たった。そして耳を切り落としてしまいます。まあ闇の中で闇雲に振るわれた剣、本当に人を傷つけるだけの無意味なものです。でもこの世のずっと歴史を見ると、本当に闇雲に振り回した一振りの剣が思わぬ惨事を生み出していくということは枚挙にいとまがない。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びる。まあ抜いた剣っていうのは必ずおぞましいものを生み出していくんですが、その行く末をですねイエス様は制する。剣を取る者は皆剣で滅びる。これはマタイ福音書だけが記している言葉ですけれども、この言葉は後々世界史に、この人間の歴史に深く刻まれることになる、まあ、とっても大切な言葉、そして大事な大事な真理です。マタイ福音書を編集し それを取り囲むように生きていたマタイ共同体は、剣聖を振りかざしていたエルサレム神殿が、ローマ帝国の圧倒的な武力によって破壊され尽くしたという事実を経験した集団です。そして今なお自分たちはローマ帝国、ローマ兵に追われる暮らしをしながら集まって、イエスが聞いた神の御心を仰いでいる、そういう人たちでした。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びる、まあ、マタイ共同体、彼ら彼女らもこの伝えられた言葉、イエスの言葉を胸に繰り返していたんです。エルサレムを剣にかけたローマも剣によって滅びるだろう。私たちは信じよう。神様の御業はこの世の力や武力で成就するものではない。あの夜、ゲッセマネで剣を制したイエスがもう見ていたもの、神様の沈黙の中に聞き取ったもの、憎しみを愛によって乗り越えようという神の御心、そしてイエス自身が十字架への道という杯を飲んだ、神自らが剣を収められている、イエス自身は天の軍勢を要請しない、神自らが剣を収め人間を愛し抜いている、裁きを収め人間を許している、ただ無防備に抜き放たれている愛、剣は鞘にけれども神の愛は抜き放たれていた、無償で差し出された許しの愛、まさに抜き身の愛こそが神様の心だった。イエス様が受け取られた救いの御業の唯一の方法は愛である。マタイ共同体はそのことを受け止めて、この福音書を本当に大切に読み合っていたのであります。昨日の朝、新しく始まった子どものためのニュース解説番組、情報チャージチルシルという番組を、なんとはなしに見ておりました。で、昨日の朝、子どもと一緒に考えるキーワードというのは2つ出てきました。これが関税と外交でした。関税って何だろうという解説ですね。ご時世柄ですね、解説をしておりまして、そして関税はどうしてかけるのという質問を子どもたちにしていたわけなんですね。で、子どもたちがいろいろ答える、で最後に大人が、解説者がフリップまで用意して、答えた回答は自分の国の働く人を守るためという回答でした。で、続いて外交ですね。外交って何のためにするのでしょう、誰のためにするのでしょう、また同じように解説と質問があるわけです。で、回答、日本のためにします。外交は自分の国の利益を守るためというのが回答でした。皆さんどう思われます？私ちょっとうなってしまいました。別の説明、子どもたちに対して別の説明ができないかなと、それかな。もちろんね、子どもたちに対して世界平和とか愛とかっていう話を持ち出さなくていいと思うんですよ。でもね、自分のため、自分の国のため、自分たちを守るためというこの利己的な矢印ではなくってね、そうしないと一緒に生きられないからとかね、みんなの幸福をお互いに守り合うためとかね、互いの国が平和に生きたり、 まあ、それぞれが持っている力をよりよく交換したりした方がいいからとかね、そういう話の方がいいでしょ。そういう話を子どもたちとできないものかなと思うわけです。相互関税、追加関税、まあ、トランプさんがまた激しい風を世界に吹きつけました。まあ、冷たく厳しい風です。でもね、アメリカの勝利、アメリカの解放のためだってトランプさんはそう言いますけど、アメリカ国民自身がこの剣に苦しむことになるんじゃないかなと思います。そしてまたこの世界の国々はこの事態に冷静に対応しなければならないでしょう。この剣、この暴風に対して報復関税なんてなくなっていくと、たちまち世界の経済は大混乱に陥り、そして、まあ、歴史が証明しますけれども、世界恐慌へと転落していきかねない。まあ、国際的な知恵と協力、そして本当に貿易と外交の新しい枠組みをきっと探っていくしかないんでしょうね。まあ、この間祈祷会のキーワードが、まあ、人間はそもそも 善か悪かとか対立するときにどちらが正しいか、まあ、必ず自分が正しいわけですけども、相手が間違っているわけですけども、善と悪っていうこの二元論的なものの考え方や枠組みに陥らないで、人間はみんな弱い、善か悪かではなくてみんな弱い、そこに立っていく。イエス様はもう善か悪じゃないでしょ。本当に人間の弱さにどう寄り添うか、人間の弱さをどう助けるか、このことで生きた方ですよね。イエス様のこの姿が本当に世界の人たちの支えになるように祈りたい。命に吹く優しい風に、厳しい風の吹き荒れる中、私たちは新年度を歩み出します。で、この聖書の風という言葉は息とか、まあ、霊ですね、霊という言葉と通じている言葉です。風っていうのは息とか霊で、イエス様が逮捕されたあの夜、ゲッセマネはもう厳しく尖ったこう息に囲まれていたわけですね。みんなそんな息、荒々しい息をガーッとお互い吐いてたわけです。そのようなこう息遣いの中で剣が振るわれていくわけでしょ。ただイエス様だけはあの夜本当に静かで柔和な息をしておられたんだろうと思います。杯を受け取った、厳しい杯を受け取った、神の御心は厳しかったけれども、その神様の身旨を覚悟したイエス様は静かな息をしていた、優しい息をついていたんです。優しい風になりたい。優しい風は優しい息とともに生まれて放たれていきます。荒ぶる風の中で優しい息をついていた人、イエス様、このイエス様の息が欲しいですね。私たちも生活の中で息絶え絶えになります。息を荒げることがあると思います。私がこう尖った息をしているということが起こるでしょう。生きるっていうことはそういう息とともに生きますけれども、私たちは祈り続ける。イエス様、私を制してください、私の息を柔らかくしてください、そう祈りながら深呼吸しましょうかね。優しい風になりたいので優しい息をつかせてください。 私の息を今優しくしてください。そう祈って祈りながら歩んでいきましょうかね。2025年度この1年間は礼拝の最後に終章でキリストの風に吹かれ歩み出す私たちを命に優しく吹く風にしてくださいと、この祈りを歌にして歩んでまいります。主の日ごと、この礼拝ごとを、まあ、息を整えるような場としていただきながら、ご一緒に歩んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。主なる神様、あなたが先立って開いてくださった今年度、今受難節を過ごしております。イエス様の杯を、でもその杯を受け取ったイエス様こそが乳和であられたことを私たちは見つめました。私たちを支えてくださっているイエス様の、傷つきながらも愛を抜き放っていたその姿を本当に支えにして歩んでいくことができますように、私たちが毎日毎日息が苦しくなる時も、どうかその息を助けていてください。できればその日のうちに優しい息に変えられるように、私たちを守っていてくださいますようにお願いします。神様、この世界は苦しみあえぎに満ちています。災害の被災者、戦争の犠牲者、そして貧困の嵐、住むところがない人々のさまよい、主よどうぞ人間を憐れんでください。この世界を助けてください。それら一人一人が明日もまた息をしながら生きることができるように、どうか息をつないでください。そのためにはこの世界に生きるみんなの優しい風が必要ですから、世界を作り変えてください。イエス様によってどうかこの世界を導いてください。すべてを委ねして、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。